猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第596回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。やっと猫好きさんとタイミングがあってスケジュールがあってスカイプ収録、今年初のスカイプ収録ができたということで、本年もよろしくお願いします。
あ、本年もよろしくお願いいたします。本当お久しぶりです。
お久しぶりでございます。年末以来ね、お久しぶりだったんですが、
はい、
まあ、とっくに松の内を開けてしまいまして、
はいはいはい、
もう1月中旬っていうか後半ですよ、すで
に。ねえ、ほんと、
ほんとに
あれ早くないですか、
今年もまた
なんかね、例によってまた今年もまた早くないですかっていうことですが、はい、まあそれにしても寒いですね。
寒いですね、本当。
今日なんか特に空気が冷たいという、気温が低いというか、
うんうんうん、ね、
関東地方、神奈川、まあ、雪が降るまでにはなってないんですけど、はい、
うん、
ね、まあ、天気がここのところやっぱり関東ってあれじゃないですか、冬場はすごい晴れが多くて、
うんうんうんうん、
まあ、ほとんどね雨が降らなかったり曇りにならなかったりっていうことで、割と天気はいいんですけど、めちゃくちゃ寒いですよね、朝晩特に。
いや、寒いですね。もう暖房入れてますもん。
ああ、もちろんもちろん、もう暖房は入れてますけど、
うん、
いや、もうそれだけでも耐えられないぐらい。
耐えられない、それだけじゃ
それだけじゃ耐えられない。なんか、ね、あったかい飲み物を飲みながらみたいな感じの、
うんうんうんうん、
過ごしてますが、はい、まあ、体調とか大丈夫ですかね、小月さん。風邪なんか今すごい、はい、コロナじゃないや、あれがインフルが流行ってるみたいなんですけど、インフルエンザが。
そう、なんか、はい、旦那の実家5人暮らしなんですけど、全員なったらしく、
あらら、
インフルに。
あらら、
お、結構大変みたいですけど、まあ、うちはありがたいことにまだ大丈夫ですね。
持ちこたえてますか、なんとか
持ちこたえてます。はい、
よかったよかった。まあ、なるとね、やっぱ高熱、インフルエンザ高熱が出るので辛いですよね。
ね、あとやっぱ感染力強いみたいです ね、どんなに頑張っても、
はい、
気をつけていきたいです。カナルさんとか大丈夫ですか。
今のところなんとか持ちこたえ、うちも持ちこたえてますけどね。
ああ、よかった。
はい、まあね、特にね、嫁ちゃんの実家とかも高齢し、両親、まあ、うちの実家もそうなので、両親が高齢なので、できるだけそういうのかからないように、かからないようにと
ね、していきたいですよ ね、
気をつけていかないといけないので、もう私も今通勤の時は必ず電車はマスクして乗ってますけど、
えらい、
うん、
うん、
いや、もうなかなかね大変ですが、まあ、ちょっと気をつけて、体調には気をつけて頑張っていきましょう。
はい、
はい、ということで今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
てて
猫のしっぽ機の皆様、どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのオルネポこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで、私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
ああ、まあ、若干あのところてん方式的なところありますもんね、
う
ん、
はいはいはい、はい、
あの美術館人が満杯になっちゃうから、うん、なんかもうそろそろ、うん、みたいな、
はい、
ところがあるから、そっかそっか、
まあコロナの頃からだんだんその時間制みたいな感じにはなってるところが多くなってはいるんですけどね、前売りチケットでも何時から何時までのチケットみたいな、入場のチケットみたいな感じで、
うん、結構細かく分かれてますよね、
細かく分けるようなあれがあるんですけど、やっぱりその、
うん、
この日っていうチケットだったりじゃないですか、もう早いもん勝ちになっちゃうんで、
うんうん、
あ、なかなかそこはね、やっぱ朝一行くしかないよねっていう場合は多々あるんです
けど、いや最近美術館あんまり行ってないな。
あ、そうですか。
ガンダムばっかりなんで。
ああ、まあ、まあ、まあそれもある意味芸術ですからいいじゃないですか、ガンダムも。
そっか、
ね、
ある意味芸術。あ、じゃあ芸術触れてますね。
もうめちゃくちゃやってるじゃないですか、うん、芸術
はい、
秋どころか芸術の年を満喫してるわけですよね今年は。
そうですね、まだ作り始めてないけど、作ろうと思ってこういう感じで作りたいなとか、はいはいはい、なんか雑誌がいっぱいガンダム雑誌売ってるんで、
はい、いや
ただただ雑誌を見るという日をし、ね、過ごしてますね。
あの、はい、あれじゃないですか、で作り始めると今度はね、色を塗ったりとか、あと出来上がったらジオラマ作ったりとか、写真撮ったりとか、
うんうん、
作ってる時の
なってくるのかな、
ね、動画を撮ったりとか、うん、芸術だらけじゃないですか。
ねえ、
ね、
果たしてそれを芸術と呼べるのかどうかっていう、
いやいやいや、もう十分芸術だと思いますよ
ねえ、いや作る人が作ったら芸術なんでしょうけど、ね、ちょっと私が作ったらただなんかおもちゃ遊びっていう風にしかならないですよね。まあその辺はちょっとね、あの難しいとこですよね。
それはだって最初はみんな素人です。だったら作ってるうちに上手くなるんですから。
うん、
ね、今買ってるガンダムなんかね、まだ積みプラがいっぱいあるでしょうから、
ドキ
積みプラを全部作った頃にはもうプロ並みにプロ級のあれになってるじゃないですか。
あ、なってるかな、
きっと。
確かに。
あ、いや、あれですよね、いいじゃないですか。
何でしたっけ、あの 1000時間の法則でしたっけ、1万時間の
法則。1万時間の法則とかってよく言いますよね。その道の、
ね、
なんか、
うん、
道を極めるのは最低1万時間修行しなきゃダメよみたいな、うん、よく言われますけど。
うんうんうん。
いや、でもそれはね、まあ、本当本当にね、ある意味突き抜けた道を極めるっていうレベルだとそれぐらいかかるかもしれないですけど、
うん、
うん、普通はだってその1万時間ですよ、1万時間
1万時間なかなか無理ですね。
それは無理でしょう、普通は仕事というか、そういうね、もう四六時中それやってない限りは、
うん、いや、そうそう、本当無理
だって1日24時間じゃないですか。
うん、
10日で240時間ですよ、
うん、
で100日で2400時間じゃないですか。
うん、
ということはざっくり1万時間って400日、丸400日ってことじゃないですか。
うん、不眠不休で、
まあ、不眠不休でそれはもう丸々寝なくて食べなくてなんて不可能なんで、丸々400日ってほぼ1年半ぐらい、まあ1年ちょっとぐらいじゃないですか。
うん、
でそんなのありえないん でそうするとそのまあかけられる時間が単純に半分だとしても3年、4分の1だとしても、うん、そのまた半分だから、の倍だから 6年、
うん、
ってことじゃないですか。 結果だから8時1日仕事として、まあ、8時間やったとしても6年ぐらいかかるってことですよね、最低極めるまで、うん、で、まあ、仕事じゃない趣味だとしたらまたその半分だとしたら、まあ、12年ぐらい4時間1日4時間だとしても、
うん、1日4時間でも時間ね作るの相当難しいですもんね。
それを毎日ですよ、毎日
毎日。
だから結構それって1万時間って簡単に言うけど、それ結構大変だよねって思うよね。
いや、めちゃくちゃ大変ですね。無理だな。
まあね、そこまで極める必要はないとは思うんだけど。
いや、まあ確かにそうですね。
ただね、趣味でやるにしても、うん、まあ逆にだからあれじゃないですか、ガンプラだったら本当に10個も20個も作ればもう十分それでプロ並みの腕になれるんじゃないかと思うんですけどね。
うん、はい、そうですね、
うん、あとはどの方向に行くかですよね。
いや、そうなんですよね。
ひたすら作って、あの色を塗って作るっていう方向に行くのか、なんかそういう、ジオラマと組み合わせをして、なんかすごい、
うんうん、
そっちの方の方向に行くのかとか、いろいろ幅があるじゃないですか。
いやー、ジオラマ作ってみたいけど、ジオラマの方には多分行かないな。
行かない。ああ
、うん。いや、なんか、いや、希望としてはめちゃくちゃ行きたいけど、
はいはい、
でもまあ家が限られてるから、そのなんか、まあジオラマって一つの、まあそれこそ芸術じゃないですか、その外、はいはいはい、周りも含めて一作品だから、
うん、
だけどガンダムが作りたくてしょうがないからいっぱい、
ね、
え、そのなんだろうあれもこれもそれも作りたいからって言ったら、
はいはいはい、
この人一つのジオラマに、うん、なんだろう、うんと、工場という名のその作品じゃない限り、
うん、
あの1個か2個しか置けないじゃないですか。
まあまあまあ、そうですよね。
うん、っていうのを考えたら、あの場所取りすぎちゃうから、うん、
なるほど、
うん、っていうのを考えたらやっぱり、うん、ただただ作って増やすっていうのになっちゃいそうですけどね。
あ、すいません、猫関さんとしては、うん、もうひたすら作りたい派、うん、作るのが、作ってる過程が楽しい。
そうですね、作ってる過程が楽しいですね。ただ色付けとかはしてないんですけど、はいはい、正直その色付けもしたいんですけど匂いが苦手で、
はいはい、
色付けもぶっちゃけしたくないんですよね、
はい、
あの作品的にはしたいけど、うん、体的にはできないから、
うん、
結果作るだけ
、うん、
っていう感じかな、うん、
作ってその飾っておくっていうよりはもう作って出来上がってしまったらもうそこで終わりみたいな感じです。
あ、結構そうかも。
捨てるわけじゃなくて、うん、捨てるわけじゃなくて
飾ってお
く
んで、捨てるわけじゃないけど、そう、うん、
もう作って満足する派
そう、作って満足する派、まだ今のところ。
なるほど、はいはい、
うん、なのでもうどんどん作りたい派です
ね、はい、なるほどね。
気持ち的にはいや、分かんない、これからね本格的にそのなんかどんどんちゃんとしたものを作ってたら変わってくるかもしれないけど、
はい、いやー、なんかすごい分かるような気がしますね、はい、
うん、
なんとなく分かるような気がします、はい、
分かるような気がします。
あのいろんなタイプの人いるじゃないですか、さっき言ったように
、はい、
単に作るだけじゃなくて作った後もそういう風にジオラマにしてみたりとか、
うんうん
うん、そうやって作った後の方を含めて、いや、作るのってあくまでもその作った後のための過程なので、そっちよりは作ってからの方が楽しむっていう人もいるだろうし、
あ、
いろんなタイプが、はいはいはい、いろんなタイプあるあって、それはもう全然良くて、
うん、
うん、あの猫好きさんとしてはどちらかというとその作っている過程が楽しいと、
そうです
ね、いうことですよね、はい、だんだん組み上がっていく途中が楽しいということなんですよね。
そうそうそう、
うん、
なんか基本的に何でもそのものを作るという行為が好きだから、
はいはい、はいはいはい、
なので多分作ってる最中なんかこれからどういうものができるんだろうとか、はい、なんかそういうなんか想像したりしてるのが楽しいのかな。
なるほど。
あとまあ集中してる時間も好きなんでしょうね多分、
はいはいはい、
うん、何かに没頭してるっていう、
没頭、まさに没頭してるっていうその時間が楽しいってことなんですよね、
はいはい、そうですね。
ああ、いや本当そういう意味ではね、匂いさえなければ色付けもできるともっと楽しいんでしょうねきっとね、塗り塗り塗りしながら、
うん、
うん、そのシンナーのいわゆるあのシンナー臭というか匂いがなければ、
うん、
ね、
そうですね、
色付けもすごい楽しいんですよね。
うん、あとやっぱ猫いるからやっぱ猫に体に悪いかなとか思っちゃうとなかなか手出せないなとかもあるんで、うんうんうん、まあそういうなんかあの濡れる場所とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
まあなんかそういうところにやったらいいんじゃないかとも思うんですけど、うん、す
ね、あのレンタルスペースみたいな、そのプラモデル専用のレンタルスペースみたいなのありますもんね、
うん、
うん
うん、まあでもその1時間何千円も払ってわざわざ塗りに行かなきゃいけないのかって思うと、ね、まあまあ
結構いい値段しますもんね普通のレンタルスペースよりは。いろいろまあ設備も整ってて、それこそねプラモデルだけ持っていけばあとは全部みたいな、そこで借りれるみたいなことなんでしょうけど、うん、その分値段高いですもんね、めちゃくちゃね。
そうそうそう、もうだったらやっぱり、はい、まあ私はまだあの、はい、作ってるだけでいいかなって感じですかね。
わかりましたね、小関さん、一つアイディアがあります。
はい、
ベランダの一角にそういう塗り塗りスペースを作る、
はい、いやいやいやいや、うち普通のベランダより極小ベランダで、
はい、あ、ちっちゃいんか。
そうなんですよね。
そうか、ベランダちっちゃいのか。
そのなんか出て、はい、なんていうのかな、はい、横向きになってあぐらをかくと、はい、両膝がベランダと縁につくぐらい。
いやいや、それ狭すぎじゃ、それ狭すぎじゃないですか。
あ、いやいや、でも本当リアルそういう感じですよね。なので、
あ
の、そこに今レモンの木と、
はい
はい、うんと、ブルーベリーの木を置いてて、はい、
もうそんなんだったらあれじゃないですか、ほとんど歩けないじゃないですか。
あ、そうですよ、歩けない、奥だから歩けないです。
もう木を置くのが精一杯ぐらいで、鉢とかをね、はい、置くのが精一杯で。
そうそうそう、マジ
か、それちょっと狭い、それは ベランダではちょっと狭いね、うん、
そう、だからそこでそんな塗り塗りスペースなんて絶対無理ですね。
それ作れないですね、確かにね。
うんうん、それこそなんか匂い飛び散って、うん、あの木が
シ
ンナーでダメになっちゃいそう、そう、枯れちゃい
そうだよ、ね、確かに、それだけぎゅうぎゅうだと、はい、密集してるとそうだよね。
そう、
もうちょっとね、ベランダっていうと、うちなんかもうそれこそ洗濯物全開で今干してて、その奥の花台みたいな感じ、うん、ちょっとあの物が置けるようになってるようなスペースもあるんで、ベランダには。
そうそう、ガンダルさん家みたいに広かったらいいんですけど ね、
うん、そうなんですよ。ただちょっと一角にそういうスペース作れるのかなと一瞬思ったんですけどね。
うん、そんなブルジョアジーじゃないんですよ、うん、
いやいやいやいや、そんなことはないですよ。
いや、ベランダ広いイコールブルジョアジーですから、
はい、いやもうそれ言ったらだって一戸建てのお家のがもっとね庭があったりしてあれじゃないですか。
あ、ね、一戸建てはもうね、うん、ブルジョアジーですよね。
もう究極のブルジョアジーですけどね。
うん、もうすごい、なんか一畳とかでいいから塗る部屋欲しいですよね。
はいはいはいはい、
うん、
いや、そしたらあれじゃないですか、なんかあのいわゆるなんか昔はよくあのコロナの頃で段ボール部屋みたいなのがあったじゃないですか、一人分の本当に、
うん、
なんかそういうのを室内に置いてで換気ガンガン換気するみたいな、
うんうんうんうん、
してしまうと、まあ、猫ちゃんも入ってこれないし、
うん、
うん、
そうですね、 完全塗り部屋を作る、
ま、そうそう完全塗り部屋を作る、まあそれちょっと大掛かりなんで、例えば本当にね、なんかあの水槽のちょっとでかいバージョンぐらいのなんか透明な箱の中で手だけ入れてよくあの、
うん、やるとか
あるじゃないですか、なんかあの、うんうん、検査の人がよくやってるみたいな、手だけ入れてその隔離して
るみたいな、
そういう塗り箱を作るとかね、塗り箱を作るとか、
いやもうそういうのしかないですね、
うん、そうですよね、
そうなってきちゃいますよね、
うん、本当に本格的に塗りたいと思ったらもうそうなっちゃうよね、
うん、でもそれだから引っ越すまで無理かな、
うん、
うん、頑張っても手塗りぐらいかな、ま、うん、筆塗りだけ、
次もし引っ越すタイミングあるとしたらそういうところもちょっとね、内覧の時に
そうそうちょっと考えなきゃですね、
そういうスペース取れるかみたいな、ベランダとかそういうスペースが取れるかとか、
あとまあよくないけど、うん、積みプラを入れる部屋ね、
あもうだからあれガンダム部屋がちゃんと確保できるかどうかっていうのが一つのポイントなんですよきっとね、次
いやそうなんですよ、そうそう
趣味の部屋が作れるかどうかっていう書斎じゃないですけど
大切、
それは結構ポイント、今の猫好きさんとはポイント高いんじゃないですか
ですね、本当まあなんかいいんだか悪いんだか旦那もガンダムにめちゃくちゃハマってるんで、
はいはい、もうそれだったら話早いじゃないですか、
そうそう話早いんで、そう、うん、説得するっていう工程が省けるから、うん、
省けるから、ね、
まだあれですけどね、そうそう、
もうそうか、じゃあ次の引っ越しがもしあるとしたらそのタイミングでそこをやるしかないですね、
そうですね、
いやでもなんか
今の家が丸、うん、4年かな、
はいはい、
4年5年かな経つんで、
はいはい、
あと5年ぐらい
うん、
したら家出なきゃいけないんで、
あそうですかね、5年
いないぐらいに、はい、契約があるんで、あと5年ぐらいでそういう日が来るかもしれないですね、はい、
あだったらもう今から少し徐々に探しといた方がいいんじゃないですか、その日に向かってこんな間取りで、
物件を
あの物件をそういうものってどんどんかあの変わっていくんで、
はいはいはい、そうですよね、
その時にあるかどうかって保証はないので、物件っていう風に縛っちゃうとあれなんだけど、間取りとかではこういう間取りがとか、ここをじゃあガンダム部屋にできるみたいな、ある程度そう想定できるような間取りは考えておいた方がいいかもしれないですよね、
いやそうですね、
うん、
いや夢広がりますね本当、
いやそうやってそうするとなんか楽しそうですよね、
うん、
うん、
嫌な引っ越しが億劫じゃなくなる、
そうそう億劫じゃなくなりますよ、
うん、
なんか芸術の話が全然とんでもない方向に行ったんですけど、
ガンプラの話になっちゃった、
ね、例によって脱線転覆ゲームになっちゃったんですけど
はい、
はい、まあそんなこんなで今週の本編は芸術の秋の話でした、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、猫のしっぽ、いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは1件いただいてますね。1月17日ケンチさんから、595回拝聴、フライングで大晦日から飲み始めた日本酒、ぬる燗、すっきり美味しく、お値段もお手頃、さすが新潟のお酒ということで、ツイッター改め X にいただいた写真を見ますと、魚沼、いやまさに新潟日本酒の名前からして魚沼ですからね、はい、魚沼さん、まあ、100% ということで、はい、ぬる燗で飲まれたということですね、ありがとうございます。私はあまり燗とかを今までずっとしていなかったので、ぬる燗とか熱燗って、たまに熱燗はもう何十年も前に何回か飲んだことありますけれど、ほとんど熱燗で飲む、ぬる燗で飲むっていうことをしていないので、どうなんでしょうと思うんですが、いやそうですか、うん、はい、
美味しかったんだと思いますけれども、まあ米とかね、水が美味しいと日本酒ってとにかく美味しくなるので、もうめちゃくちゃ美味しかったということだと思います。はい。でフライングでおみそから飲み始められたと。いやナイスですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
いつものようにここで曲をご紹介したいと思います。今週は久しぶりにあの手島まさきさんの曲をご紹介したいと思います。それではお聴きください。手島まさきさんで僕らのスーパースター。聞いていただきましたのは手島まさきさんで僕らのスーパースターでした。この曲はですね、もうライブを聴きに行った時に CD を、手売りの CD を買いまして、サインまでしていただいたんです。ガンダルフさんへというサインをしていただいたんです。もう コロナの前なのでもう5年6年7年ぐらい前ですかね、最初にライブを見に行ったの中野部のライブハウスであった時のアジサイズのライブで出演されていましたが、ビートルズの関係のライブだったんですけど、本当に、日本のポール・マッカートニーと言われるポールにそっくりな感じので、ああすごいなって思いながら聞いてましたけどね。はい、はい、ということで今週の曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。お便りコーナーも今週は1通ですね。1月17日加藤さんから、ライフハック系の動画って確かについつい見てしまうし、何かの時に使おうと思ってるんですが、お話しされているように使う機会がほぼほぼないですよね。あとかなり器用じゃないと仕上がりもいまいちなことになりそうなので、結果業者さんに依頼したり買ったりしちゃう気がします、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、これ加藤さんおっしゃる通りですね。もう私もついついライフハック系の動画って見てしまうんですけど、まあ時間泥棒ですよね。で、いつかその技とかね、そういうテクニックを使うんじゃないかと思うんですけど、まあまあほぼほぼ機会がないなあと思いますね。私の場合唯一役に立ったのは、あのお風呂のシャワー線っていうか、あのお風呂の、シャワーが壊れた時に、まあ、それをあの部品買ってきて自分で交換するっていう時に、まあ、その交換動画を見て、なんとかうまくいったと。もうそれが唯一のライフハック系で役に立ったあの例だったんですけど、それ以外はほぼほぼなんかまだ役に立ったっていうのはないですよね。で、加藤さんおっしゃる通り、なんか自分で、まあお風呂なんで、まあ割とあまり見栄えとかあまり関係なくて、出来上がりはもうそう既製品の部品買ってきて取り付けるだけなので、交換するだけなので、そうそう変わりはないんですけど、なんか、ね、壁の補修だとか壁紙張り替えだとか、そういうのはやっぱりね、素人にはまああんまりうまくいかないですよね。はい、まあそんな感じで、もうこれは本当に加藤さんの、ツイートにもうほぼほぼ同意ですね。激しく同意というやつですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。今年初のスカイプ収録をなんとかできました。はい、お疲れ様でした、というかありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
最近流行りの小ネタコーナーですが、エンディングの、
はい、
ちょっと週末にですね、
うん、
飲みに行ってきたんですが、昔の前職の会社の仲間たちと、
はい、はいはいはい
はい、まあ、あの相変わらず昭和のスナックので、
あ、いいな、
飲んできたんですが、もう実はこのお店が1月で終わりで、その行ってたお店が、
はいはいはい、
なんか再開発かなんかで、そのね、このお店の入ってるビルごと、ビルっていうか、もうすごいちっちゃなビルだったんですけど、
はい、うん、
もう再開発でお店がなくなっちゃうってことで、まあ、最後の最後だからっていうことで、それで行ってきたんですけどね。もう、
あ、そうなんですね。
いや、もうなんかね、やっぱ駅に近くてちょっと飲み屋街でっていうのも、結構やっぱり今時だと再開発でどんどんビルに建て替わっちゃうみたいなって、風情がね、昭和の風情がだんだん
うんうん、
なくなっていくなみたいな、ちょっと感じなんですけどね。
いや、やっぱそうですね。
まあ、なんとかね、コロナを乗り越えて持ちこたえてて、 さあこれからっていう時にってなくなっちゃうのみたいなでちょっとびっくりしたんですが、
ああ
まあそんなこんなでちょっとあの酔っ払ってきました。久しぶり
に
カラオケも歌ってい い で、ね、で最近あれじゃないですか、ちょっと仕事の関係でまたネクタイ、まあ寒いしネクタイしていったんですけど、やっぱりちょっと、
うん、
ね、昭和のノリでネクタイ鉢巻きをしてきましたよな。
最高ですね、うん、
いやいや昔はね、もう今時そんなことやる人なんか絶対いないし、
うんうんうん、
なんか若者にね、あれじゃあネクタイで鉢巻きしろなんて言うとパワハラになっちゃうから、まあ、絶対そんなことは今時ありえないんだけど、
いや言いたい、ね、うん、ブレコーじゃーって言ってやりたい、
ブレコーじゃーっていうかね、まあそうです、うん、昭和のスナックで唯一できる遊びをしてきました。
いや、いいと思います、ね、本当、
うん、でね、なんかなんとか終電に間に合おうと思ってちょっと早めに抜けさせてもらって、終電ギリギリに乗ったら乗り過ごしちゃいまして、
やっちゃいましたね、
やっちゃいましたね、もうなんかパッと気がついて爆睡してて、パッと気がついたらもう完全に、うん、終点まで行ってまして、
ああ
タクシーで帰ってきましたが、久しぶりに、
うん、
いやもうね、もう参りました、
うん。ちなみにタクシーでおいくらぐらいかですか、
は
い、
あれですよ、なんだっけ、諭吉の半分が飛びました、
うん、あ
5,000円ほどかかっちゃいましたけど、
飛びましたね、まあ
すんなり終電で帰れば定期券でタダだった、うん、定期券代、定期券持ってるんでタダなんですけど、
うん、うんうんうん、
もうなんかもう1回ぐらい飲めるぐらい、ちょっと5000円ぐらいかかっちゃいましたね、タクシーでね。
そうですね、1回の飲み会分飛んじゃいましたね、5000
円ぐらいが飛んじゃいましたけど、
まあでも帰らないわけにいかないしってことです
よね、帰らないわけにいかないし、
ね、
なんだか今時ホテルってめちゃくちゃ高いじゃないですか。
いや高いですね、
関東圏なんかめちゃくちゃ値上がりしてて、
うん、
でまあ、そもそもカプセルホテルとかそういうのもない、ない終点なので、もうタクシーで帰るしかなかったんですけど、
そうですね、まあ漫画喫茶っていうのもちょっとあれですしね、
満喫もね、
うん、まあしょうがない、
しょうがないですね、まあ、こればっかりはね、
やっぱりは、
まあ、久々に やらかしましたという話なんですが、
うんうん、
はい、まあ、そんなこんなでちょっと楽しんできましたというお話で、うん、じゃあいつものお願いします。
はい、ではでは行きますよ、
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
最後まで聞いただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。はい、それでは失礼します。
はい、失礼します。